本日与えられている聖書の箇所を見いたします。第二コリント5章10節です。新約聖書の361ページ第二コリント5章10節私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体に起きてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。以上の箇所から主は裁きたまわんと題して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も使徒信条を見ておりますけれども、今日のところはかなり後ろに進んでまいりましたが、賢いより生きていて生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。かなりきつい言葉ですけれども、そのところがあります。以前にも少し触れましたが、私もこの高校までは京都にいたわけなんですけれども、京都の東山区のその中学の遠足ではこの、いろんな遠足のコースもあるんですけれども、そこでは奈良の天理市にですね行くようになっていました。そして天理ということで、実は天理教の、その本部といいますか博物館といいますか、そのところにですね遠足ということで行ったことがありました。今で言えばかなり宗教的なところですからよくそんなことが許されたんだなと思うんですけれども、中学の時にそういったことがありました。そしてその天理市のですねこの天理教のところに行った時の印象はあまりいいものではなかったわけなんですけれども、というのはそこに展示されていたものあまり気持ちのいいものではなかったわけですね。それは地獄で苦しむ人間の姿を描いたですね絵とか、あるいは絶世の美女と言われた小野小町が亡くなって、そしてその体がだんだんとですねこう朽ちていく、そしてやがて骨となる、その姿をですね順に描いたもの、そういったものが展示されていました。確かにさまざまな信仰においても罪の裁きということがやはり語られております。それは裁きが確かにあるということの裏付けでしょうし、また人は心の中ではやはり裁きを恐れているということでもあるかと思います。罪の裁きということは私たちにとってはとても大切な問題であるということです。今日のところでは使徒信条ではそのような私たちの罪の裁きについて告白されております。まず一つは、この私たちは裁きの座に立つということがあります。読んでいただきました、第二コリントのですね、5章の10節のところにありました。私たちは皆、キリストの裁きの座の前に現れなければならないとあります。私たちはそれぞれ裁きの座にの前に現れる、裁きの座に立たされる、ということがあります。すなわち死後の裁きに遭うということ、聖書はそれをはっきりと語っております。裁きということをですね脅し文句として、そして信仰に導こうというのでは決してないわけですけれども、でも裁きについて聖書ははっきりと語っているわけです。考えれば世の中にはさまざまな人々がいます。さまざまな悪事やあるいは不正なことをしていてなお栄えている人もいるかと思えば、正しく生きているのに貧しい中にある、そんな人々もいます。もしそこだけを見れば世の中はなんとですね不公平で神はいないのかとなってしまうかもしれません。ですが決してそうではないわけです。悪事をなして悪しことをなして不正をなしていて栄えていたとしても、それはやはり一時的でありいつまでも 続くものではないわけです。この世の中においても必ずやその倒れる時が来るということがあります。そのことは私たちが日頃いろんなこのニュース等でも見聞きしているところでもあると思います。政治家にしろ、企業にしろ、官僚にしろ、その罪が悪がバレて、そして報いを受けている、そんな姿をよく耳にしています。そしてまた、たとえ今この世の中においてその世にあるこの時に裁きがこう見られなかったとしても、必ず神の前に裁きが待っているということでした。この世において、今の世においてですね、裁判の席に立たされなかったとしても、神の裁きの座に私たちは立たされるとあります。私たちは時として悪事をなして、行いをなして栄えている人を見ると、あれやこれやいろいろこの非難することがあります。まあ、それは正しいことでもあるでしょうが、でも非難している私たちの心の中は純粋に正義を愛する思いから非難しているんだろうかということもあります。いつもいつも必ずしもそうとは限らないわけです。悪事を行いながら栄えている豊かである人を見ると、心の中で妬んでいたり、あるいは羨んでいたりする、そんな思いもあります。そしてもし自分が同じ立場にあれば、同じようなことをしてしまうかもしれない、そんなものでもあるわけです。私たちは決してこのそのような人をですね、悪行なし栄えている人をですから羨むこともない、妬むこともないようにと聖書は言います。聖書は思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますとあります。必ずその刈り取りをするわけですから、そのことでたとえ悪をなし栄えている豊かである、自分よりも豊かな生活をしている、そのことでこの羨んだり、あるいは妬んだりしないようにと聖書は繰り返しも語っています。それは人は必ず裁きの座に立つからであり、その刈り取りをさせられるからであるということを教えているからでした。私たちはそれぞれ裁きの座に立つ、大のことはイエス・キリストによって裁かれるということでした。この5章の10節で、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですとあります。キリストの裁きの座に、他の箇所では神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるとあります。キリストイエスによって裁かれる、私たちを裁くのはイエス・キリストであるわけです。私たちはイエス・キリストをどのような方として見ているだろうかとあります。偉大な道徳家、愛の人、あるいは何をなしても何事をなしても許してくださるようなお方と考える人々もいます。例えば遠藤周作さんなどのイエス・キリスト像もそういったものでもあるかと思います。人が罪を犯したり、あるいは神に背くような時にも悲しそうな顔をしてじっと見つめてくださる、決して裁いたり叱ったりなさらないようなイエス・キリスト像というものがあります。それは何をしても許してくれる、それこそいわゆる慈悲の心を持つ母親のようなものと思われたりもしました。よく盗みをする我が子は憎くはなくですね、盗みをした我が子を捕らえてですね、縄をかけるそのものを憎むということもあります。自分の息子が悪事を働いた、そして捕らえられた、その盗みをした自分の息子を憎むのではなく、その自分の息子を捕らえたものを憎む、確かにそんなところが私たちの中にはあるかと思います。我が子の罪は見逃し、棚上げし、我が子を捕らえたものを憎む、そのようにして私たちはともすると何事も許す そんなイエス・キリストを求めることがあるかもしれません。もし聖書がなければ、人は自分勝手な、自分に都合の良い神様の姿、イエス・キリストの姿を作り出してしまいます。でも聖書は決してそのようなことを教えてはいないわけです。イエス・キリストは確かに愛の人である。ですが、神の招きを拒み、キリストを拒み続ける者に対しては、その不信仰のゆえに、あるいはその罪のゆえに、裁きをなされるとあります。裁きの座、キリストによる裁きの座、それがあることを、忘れてはならないということでした。そしてさらに三つ目には、キリストはすべてのことを裁かれるということでした。すべてのことを裁く。この五章十節で、私たちは皆、善であれ、悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですとあります。善であれ、悪であれ。それは全てのことを裁くということでした。悪はもちろん裁かれます。この悪というのは単にこの悪いことをしたということでもないわけです。聖書での悪あるいは罪という場合には、その最たるものはやはり天地を作り、私たちを作り、愛してくださっている神とキリストを信じないで拒むことであり、それが一番大きな罪でもあります。そのような不信仰がなぜ大きな罪なのかとなるわけですが、それは例えばこんなふうに例えることもできるかもしれませんが、自分で物事の判断をできるようになった者が親に対して、あなたは私の親なのではないと言って親を否定したり、あるいは拒んだりする、それはどんなことよりも親を悲しませることであるわけですが、そのように私たちの作り主であるその神を拒むこと、それが大きな罪ではあるわけです。天の父なる神様を否定し拒むこと、その罪があります。そして神を否定するからこそ、神を恐れることもないので平気で罪を犯す、罪を重ねるということにもなります。人には親であれ、あるいは教師であれ、近所のおじさんやおばさんであったとしても、何か悪いことをしたときには叱ってくれる怖い人、恐れるものがこの必要だとも言われたりします。それがないとわがままとなり、平気で悪を行うようにもなってしまいます。恐れはやはりこの罪の歯止めとなることがあります。そのような罪の時代にあって、なお私たちが罪に陥ることのその歯止めがあるとすれば、それは信仰であり、やはり神への恐れでもあるわけです。それにキリストは私たちにですね、信仰があるかないか、そのことによって、あるいはその人生においてなした悪の行為行いに対して厳しい裁きをするということがあります。その悪を裁くということがあります。そしてさらに聖書はそれだけではなく、ここで善についても裁くと言います。善についても、良きことに対して裁く、一体それはどういうことかとなるかもしれません。この善、良きことに対しての裁きは罪に対しての裁きとはもちろん違ってもいます。善に対しての裁きは、それは良き、報いということでもあるわけです。イエス・キリストの例え話もありますが、助けを必要としている人に対して、たとえ一杯の水でも、あるいはわずかな食物であったとしても、愛を持って与えた人、それに対してキリストは豊かな報いを天の御国において与えると言いました。試みの多いこの時代にあって、また信仰を全うする、そうしたものにもまたキリストは豊かな報いを与えてくださる。使徒パウロは殉教の死を間近にしたときに言いました。私が世を去るときはすでに来ました。 私はですね、勇敢に戦った、走るべき道のりを走り終えた、信仰を守り通した、今からは義の栄冠が私のために用意されている。かの日には正しい審判者である神がそれを私に授けてくださる、そんなふうに告白をしています。そして私だけではなく、主の現れを待っている者には誰でも授けてくださるとあります。信仰を全うし、そして走るべき道のりを走り終え、また行くことの技を成してきた者に対しての神様からの報いが必ずあるということでした。このように神は悪であれ善であれ、すべてのことについて私たちを正しく裁き、また行くことに対してはそれぞれの技に対して豊かな報いを与えると約束をしておられます。そしてさらに四つ目には、このすべてのことを裁くということは当然ですが、隠れたことをも裁くということがあります。新約聖書をもう一箇所開きますが、ローマ書の4章のところです。ローマ書の4章の13節をお読みいたします。ローマ書の2章の16節ですね。ローマ書の2章の16節、ローマ書の2章16節のところです。新約聖書299ページです。そのローマ書2章19節16節でこうあります。2章16節ですが、私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです、とあります。そこにおいては、人の目には隠されたこと、そういったこともですね、その中での悪しきことをも裁くといいます。私たちが大人になると結構何事もうまく隠します。小さい子供の頃は隠していてもすぐに顔に現れたりして、親にはすぐにバレてしまいます。ですが年とともに悪知恵も働きます。そしてすぐにはバレない、隠し、おおせたと思ってしまうこともあるかと思います。でもそれで神様の前に隠せたかとなると、そうではないわけですね。たとえ人々の目からはうまく隠し、おおせたとしても、イエス・キリストの目の前においては隠すことはできないわけです。すべてが知られているということでした。よく子供たちに、この神様はすべてのことをちゃんと見ておられるんだから、嘘はいけないということもあります。でもそれはそのまま私たち大人にも言えることであるわけです。だからこそキリストは隠れたことについても審判の日には正しく裁くと言います。人が人を裁くということ、あるいは人が人を判断するということは難しいところがあります。というのは、人が知り得るところは限りがあります。うまく隠されたら真実はわからないこともあります。でもイエス・キリストには隠すことができないわけです。イエス・キリストは正しくそのことで裁かれます。ですからやましくない者にとってはそれは平安であり嬉しいことですが、そうでない者にとっては恐ろしいことでもあるわけです。そのようにして人々の目に隠れたことをも裁くとあります。そしてまた同時に、その隠れた良き技に対しては豊かな報いがあるということも事実であるわけです。人々に見せるための良き技ではなく、たとえ人々の目から隠されたことであったとしても、その良き技に対しては豊かにまた報いてくださる。イエス・キリストの三条の説教を思い出していただければと思いますし、またそこを読んで終わりたいと思いますが、マタイの福音書の6章のところです。マタイの福音書6章の1節から4節をお読みいたします。マタイの福音書6章の 1節から4節です。新約聖書9ページになります。マタイの福音書6章1節から4節を読みします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとあります。罪を犯すそのような悪しき者たちの罪、隠された罪もキリストにあって裁かれる。同時にまた人々の目からは隠され、人々からこの世において称賛を受けなかったとしても、その良き業に対しては全てをご存知の神が豊かに報いてくださるとあります。こうして使徒信条においては神の裁きのことが語られております。やがて終末においてはイエス・キリストは再臨され、そして私たちを正しく裁かれる。その裁きへの備えはできているだろうかと問われるところでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは私たちを成したこと、それが善であれ悪であれ神の裁きの前に立たされることを思います。どうぞそのことを覚えて、私たちが日々に歩むことができますよう、どうぞ導いてください。悪をなし、悪しきことをなし、栄えている豊かな者たちを、そのことのゆえに妬んだり恨んだりすることなく、私たちはそれぞれあなたの前に、その良き業にまた励み歩むことができますよう導いてください。あなたご自身がそれぞれに対してそれぞれの報いを与えられ、また裁かれることを日々覚えて歩ましてくださるようお願いをいたします。感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。